それではですね、まず一つ目、前回2週間、配信から経っておりますので、はいはい、まあ、その2週間に起こった出来事なんか、主にテペとフミオが、感じたこととかをですね、はい、発表する週刊 JOBBB ニュースの第435号でございます。
はいはい
はいはい、まずですね、うん、私、鉄平から、
はいはい、
まあ、これ世間を騒がしてる、まあ、あの人の M さんのニュースで、あの有名なですね、
はいはい、
週刊文春ですね、まあ、俗に言う
すごいです、ね、
文春法ってやつなんですけど、
これ週刊文春、これ、綺麗な本ですね、
綺麗ですね、今回ですね、
これ図書館の本ちゃうね、
はい、私、自腹を切りまして、
なんと、
はい、1月18日号と、そして本日。
はいはい、
発売されたばかりの
綺麗ですね本日のやつは、は
い、この黒い方ですね本日は、
あ、そう、
はい、1月25日号、
う
ん、こちらそれぞれ定価480円、
なんと、
はい、ローソン、
はたいて
ローソンで買いました、
ローソン
金魚のローソンで買わせていただきまして、まあ、あの記事の内容とかね皆さんご存知なんで、はい、特に僕から言うことはないんですけど、
まあね、
はい、まあまあ、うん、さっき言いました、あの工場領族を守ってない変人やったと、
はいはい、
いうことでですね、はい、まあ、ここからどんなスクープがまた続出するのか、まあ、正直言ってすごい楽しみで仕方がないです、ま
あ、これがあるから、
はい、
まあ、これと今東京地検特捜部中ですか、
はい、
まあ、あ
の腰抜けですよね、
いや東京地検の方はなかなかやってますよ、
やってますか、
あ、そうですか、自民党を追及という意味でね、今まで考えられないようなことをやってるんで、
はい、腰抜け
の部分もありまし
たけど、ね、ちゃんとやるのかどうかっていうのも疑問ですけど、うん、
まあ、少なくともやっぱり、
まあ、姿勢は見せてると、
すごいもんやと思います、はい、そういう意味ではこの2つがね、
うん、
日本の掃除役っていうんですか、
そうです ね、
ね、なんかこんなこともバーンとやってくれる、特に文春は伝統ありますよね、
うん、そうですね、文芸春秋社、
あ、そうそうそう、
春秋社でしたっけ、
文芸春秋ですね、
文芸、
はい、
ちょっとちゃんと言う、あ、文芸春秋かな、これ
そうですね、
春と秋なんで、
春と秋ですね、
はい、はいはい、文芸春秋社というところが出してる、はい、
まあ、有名なね、
そうですね、
あの雑誌で、うちの嫁さんのお父さんなんかずっと愛読してましたね、
うん、毎週木曜日に発売されて、
うんうん、
でオンラインがね、うん、どうも水曜日に発売されるらしいんで、
この今のやつは、
そう、
今ももちろんあるけど、
週刊文春が、
うんうん、
あのオンラインのが早いらしいんで、だから結構ネットにはね、
うん、
あのこの本紙媒体発売される前にもう情報出回ってたりするんで、ちょっと、まあ、ネタバレ嫌なんで、
はいはい、
あのネットは なるべく見ずにですね、
う
ん、本日この JOBBB と我が自宅の間にあるローソンでですね、はいはい、こちら1月25日号買いまして、
は
い、
なるほど、
まあ、2冊とも精読拝読して、
はいはい、
まあ、記者さん頑張ってるっていうのと、あの紙媒体の良さをですね、うん、改めて感じました。
なるほど、ね、
まあ、そんな2週間やったんですけど、
すね、の念のためじいさん読んどったのね、
はい、
月刊誌の方の文芸春秋です。
あ、そんなもあるんですね。
これはまあ元々なんですよね。
あ、
まあ、そこの会社あれで成り立ってきて、はい、いろいろとまあ多角的にまあやってはるということですよね。
そうですね、まあ、あの一つ言うとですね、
はい、
まあ、この週刊文春が、まあ、今年に入って2冊出て、実は昨年末にあの合併号っていうのが出たらしいんですけど、
らしいですね、
はい、その合併号が、まあ、言うたら M 法の第一弾で、まあ、あの Y 元工業の、ね、M さんなんですけど、でその次の第二法が、うん、まあ、僕が購入した1月18日号で、
あのちょっと龍の、
ね、そうですね、
表紙のやつですね、
今年2024年の、まあ、干支の龍の辰ですよね、
はいはいはい、
で、まあ、今日買ったのが第三法目というか、
ピカピカ星座が、ね、載ってますね。
そうですね、三段目、その1回目がね、これが、日刊スポーツのウェブ版の記事によるとですね、
ほうほう、
ね、これですね、1月4日11日新年特大号っていうのがですね、
はい、
うん、発行部数45万1000部出まして、
これはすごいですね。
で、計算しましたらですね、まあ、480円計算すると、まあ、約、
う
ん、2億2000万円ぐらいの、まあ、売り上げ、単純な売り上げがあって、
ね、
まあ、これの何割がね、
うん、
記者さんとか関係者とか、
はいはい
はい、もしくは出版社に行くのかはちょっと分かりませんが、
まあ、それは分からんけどね、
まあ、それぐらいですね、非常に反響が大きかったんですけ ど、
まあ、
記事の内容もそうなんですけど、
ね、
僕が今回面白かったのはですね、うん、久しぶりの本屋巡りを しまして。
お前らの世代って割と本屋とかいかんもんな。
いや、僕はね、学生時代まではずっと漫画も大好きやったし、
あ、言っとったか。
で、まあ小説も、まあ、あの、とある小説ぐらいはちゃんと読んでたんで、ちゃんとっていうか読んでて、
うん、
結構、あの、紙媒体の、あの、あ、ごめんなさい、今、LINE っていうかメールが来ましたね。はい。
ちょっと中断しましょうか。
はい、紙媒体は、
はい、
あの、ちゃんとっていうか僕大好きやったんですけど、やっぱりこの、僕は大学生、になったぐらいから、
うんうん、
あのインターネットの24時間接続っていうのが始まって、で、はい、そっからですね、やっぱり日を追うごとに徐々に神との付き合いがなくなってきた。で、今に至るんですけど、
あ、
まあ、今回ですね、そういうきっかけがありまして、
うん、
週刊文春を買いまして、
あ、
で、買うまでにですね、うん、まずあのやっぱりこの紙媒体で特徴っていうのは、あの発売日っていうのがあるんですよね。で、発売日にならんと、
うん、
当然なんですけど本屋さんで本売ってないんですよ、
う
ん、
そう
で、
う
ん、そのことすらも僕忘れてたんですよ。
あ、なるほど。
でインターネットで、まあ、そういう話題があるっていうことで、
うん、
あ、それやったらちょっと読みたいなということで、うん、あの水曜日に、
うんうん、
まあ、この本局の近所の田村書店で、ね、
あ、
僕らいつもお世話になってる本屋さんがあるんですけど、
そ、ね、うん、
まあ、その田村書店に行ったんですよね。そしたらあの千里中央の田村書店の千里中央店ってあれ2階と3階、3階と4階どっちやろ、まあ、とりあえず2段に分かれてるんですよね、
うんうんうん、
上下2段に分かれてて、
うんうんうん、
であの上の方がちょっと専門書とか、
あ、 そうや、ね、
あとはあの漫画の単行本とか、
もしく
は文雄君がよく行く中古の本が売ってるところで、
僕は多いですよね。
で、うん、あの1階というか下の段の方が、
はいはい、
まあ、児童書とか、
あ、そうそう、
週刊誌とか、まあ、そういうの、あと料理本とかね、
あ、いやいや、
あの世界の歩き方とか売ってるんですけど、まあ、なんで世界の歩き方だけ個人名出したのか分かんないですけど、だから僕はその下の段の方に行ったんですよ。で、ずっと、
うん、
その、まあ、週刊誌売ってそうな棚をずっと回ってたんですけど、もうどこにもないんですよ。
うん、
でさっき文雄君が言った、
うん、
多分、その、月刊本はあったんですよ。
あ、ちょっと、版の小さい分厚い、
ね。おそらくあって、で、このあたりにあるはずやなと思って、その週刊誌の方を見てたんですけど、全然なくて、それやったら上の階行こうかなと思って、上の階行ってもないし、で、店員さんに聞こうと思ったんですけど、うん、なんかもう、あの、閉店間際で店員さん忙しそうにしてたから、
バタバタして
はい。はい、あ、これじゃあもう売り切れたんやなと。
あ、なるほど。
ね、まあ、後情報ですけど、何十万部も売れたらしいんで、
40万
部、ね、はい。まあまあ、今回僕が、あの、探してるやつの前の号がね、45万、1000部売れたらしいんですけど、まあ、けど、今回のやつも多分それぐらい売れたはずです。
もっと売れてるかもしれない。
もっと売れてるかもしれないんですけど、うん、だから、あ、やっぱ売り切れや人気やからないねんなと思って、で、家帰って調べたら、あ、木曜発売やったんやと。ま
あ、そういう発売日があるということ、
はい、インターネットで情報出回ってるけど、
うん、
じゃあこれは何なんやと思ったら、それがオンライン版やったんですよ。
なるほど、なるほど。
だからこのあたりがね、やっぱり自分がその紙媒体と接してた時との違いなんですよね。
あ、そういうオンライン版が出
てきた。まずオンライン版なんですよ。で、そっから印刷物が出てくるっていうパターンで、だからまずそこにちょっと面食らったというか、
うんうんうん、
まあ久しぶりのこの体験をしまして。まあ、
システムが変わったってこと
ですね。変わりましたね。
ああ、そう、うん、
で、まあおとなしくその晩は寝て、
はい、
で、翌日木曜日、
はい、
朝一にですね、
はいはい、
コンビニに行きましたら、売ってまして、
なるほど。
で、やっぱこの時に感じたのは、コンビニのありがたさですよね。
なるほどね。
はい。あの、本屋さんって、うん、まあ、大体10時とかに開くじゃないですか。
ね、
ということは逆に言うと10時までは本買えないんですよね。
うん、あ、そう
だ
ね、う
ん。で、本屋さんでしか買えない本もあるんですけど、うん、こういう週刊誌って、まあ、大体コンビニで売ってるんですよ。うん、人気あるやつは。
お得意なとこや、
そう、
本屋がね、
うん。で、あの、まあ、コンビニやったら、まあ、最近はね、24時間営業じゃないコンビニも増えたんですけど、はい、まあ、僕がお世話になってるローソンは24時間営業なんで、
はい、
でね、あの、まあ、無事、9時ぐらいやったかな。9時か8時前ぐらいに朝のですね。
あったんやね。
はい。買えまして、で、これをお金払って、まあ、現金で買いましたけど、
なるほど。
っていうような流れで。
なるほど。
で、本日も、そうやって買いました。
ああ、そうか。
はい。なんで、やっぱりあの、本の、なんか、面白さっていうのは、そういうその、うん、買うまでの物語が、できることやねんなと思って、まあ、なんならこういう、あの、領収書も。
あ、レシート。
レシートも。
ローソンとか、
ね、はい、ローソンで。書いてるでしょ、これ、ほら。
お、
これ、あの、名前言わんといてない店の名前は、あの、ほら、2024年1月10日水曜日の9時10分ですね。
ああ、09と書いてあるね。
はい、
1で。
で、雑誌480円。うち、消費税などが43円と。
書いてますね。
なって、500円出したんで。
お釣りって書いてある。
はい、お釣りが20円出たっていう。なんかこういうその、リアル、なんが、
うんうん、
これインターネットだとなかなかこういうのって感じられない。あ、ね、あのオンライン版買ってもね。
ああ、そうよね。
言うたらもう、 ね、そのクレジットカードの暗証番号とか入れたらもうそれで終わりじゃないですか、ね、そういうのがやっぱりこのお金を出して本屋で買うっていう良さなんやなと、うん、
まあ、まあ言うてみたらその新鮮さよね、お前らの世代にしてみたらね、
そう久しぶりに、いやだから僕も20歳まではこういう行為をずっとしてたんですけど、やっぱ人生半分それ20年それしてなかったら、ああ忘れんねんな人間って、ってはい思いまして、
なるほど、
はい、であとやっぱり内容的に、まあその僕が見たい内容もそうやったんですけど、全般的にやっぱちゃんと考えてる雑誌やねんなっていうのが、まあ、少なくとも社会正義は通しとるなと、あんまり、まあ、もちろんこの雑誌も忖度はあると思うんですけど、けどその、まあ、許せるレベルの忖度やなっていうのが感じれたんで、まあ、自習号を買うかどうかわからないですけど、はいはいはい、とりあえずまあ、この2冊買った感じで、まあ、僕最初の1冊しか今まだちゃんと読んでなくて、今日買ったやつと先買ったばっかりなのであんま内容読んでないんですけど、まあ、1冊目に関してはすごい真面目に作ってる雑誌やなと、うんうんうん、まあ思ったんで、はい、まあ、編集者の方とかありがとうございました。 あとコンビニの店員さんもありがとうございました。まあ、皆さんもよかったらまた久しぶりにね、別にこの雑誌買わないでもいいですけど、本屋さん行ってちょっと本買うっていう行動もやってみたら、なんかすごいね新鮮な感じしましたし、なんかもしかしたら脳みその運動にもいいんちゃうかなと思いまして、まあ本屋に行こう
って、ね、活性化ということですね、
読書をしましょうっていうね、はいはいはい、ことを思いました。
まあ、また文春が頑張ってる、
頑張ってますね、
ね、非常に我々も共感する記事が多いということ も、まあ、こういうところがあってよかったですよ、
ね、あと一つね、週刊文春でいいところは、クロスワードパズルがあってですね
なるほど、
はい、それ、10名だけなんですけど1万円当たるらしいので、はい、僕今朝出してきました。
あ、なるほど、
はい、はがき出してきました。
そういう趣味もあるわけ、ね、
そうですね。ちなみに完成はがき、今1枚63円なんで、なんか今度値上がりとかいう噂がありますんで、
ね、
安いうちに皆さん応募してもいいんじゃないかなと、うん、まあ、当たるか当たらないかは分からないですけどね、はい、まあ、そういう情報も付け加えておきます。
わかりました、
はい、僕は以上でございます。
なるほど、
はい
はい、まあ、ちなみにその情報にプラスするならば、
はい、
僕がよう言ってる、まあ、この近くにあります千里中央の図書館ですけども、
はい、
雑誌のコーナーがありましてね、この週刊文春が一番人気ありますね
やっぱりな、
続いて新潮かな
はい、はい、
まあ、そういう順番でなかなかね、見ようもても行っても大概棚からは消えてます。
あ、
なんでこの、ね、あれだけ大きな図書館やから、
うんうんうん、
これだけ人気あるからあと 2,3 冊入れたらいいのになと思うんですけどね、1冊しか入れてないんですよね。
まあ、やっぱりね、さっき言いました田村書店さんも近くにあるし、まあ、ローソンさんとか、ね、ファミリーマートとかもあるしって、まあ、やっぱり公の施設はね、
なるほど、
そういうところの営業は邪魔できないっていうのもあるんかなと。けどね、僕ちょっと聞いたんですけど、なんか本出版してる人ってなんか図書館目の敵にされてる人も多分いると思うんですよ、
うん、
図書館で買わんと、図書館じゃなくて、まあ、実際に買ってくださいとか言ってる人もいるんですけど、なんか僕が聞いた話によると、うんうん、結構図書館の売り上げも、
うん、
まあまあ売り上げのちょっと上位を占めるというか、なんか効果があるって僕聞いたんですよ、売り上げに。
なるほど、
だからそんなに図書館は目の敵にならぬちゃうかなと思ったんで、文雄君が言ったように、まあ、3冊ぐらい別に買ってもいいんじゃないかなと、うん、
まあ、ね、かなりたくさん雑誌が揃ってね、
うん、
こんな雑誌もあるなっていうのもあるんやけど、うん、どんどんもう行ってもいつも棚にあるね、
うん、
まあ、それはそれでいいと思う、多様性いろんなのも集めてるのがね、うん、やっぱりこれだけ時間待ちで行きたい人があるんやったら、
うん、
まあ、公共の図書館なら、
はい、
というような気も私はしましたね。
あ、じゃあ、まあ、一応リクエストということで、
はい
はいはい、千里図書館の方聞いてたら週刊文春3冊ぐらい入れてほしいなと思います。
気もしましたね、
はい
はい、あ、僕ですね、次はね、僕はね、高野山、
はい、
弘法大師の話をしたいと思うんですけども、
和歌山県
高野山がありますね、
はい、
その高野山の、まあ、あこは、まあ、宗教都市みたいなもんですね、
うんうん、
高いところにありまして、
うん、
そこの、まあ、高野山のやはるところ、弘法大師さんが今も生きてはるということで、
はい、
奥の院というのがあるんですよ、
はい、
今から、まあ、1200年ぐらい前に亡くなったんですけども、あとずっと、
はいはい、
まあ、そこで、まあ、瞑想にふけてはるというような考え方がありましてね、
はい、
毎朝と昼とずっと以来、
はい、
1200年以来もう1日も欠かさずですね、
はい、
食事が運ばれてるんですよ。
あ、それも僕も、ね、昔聞いてちょっと何と思いましたけどね。
そうですね、それは何と思ったんですが、
はい、
それについてね、
はい、
朝日新聞の記事が面白かった。
あ、
はい、1月の 5日の金曜日の記事でね、
はい、
これ21面に載ってたんですけども、
朝刊ですね、
はい、飯模様という特集があったんですよ、はい、何回かこれ載ってんと思いますけども、
はい、
その中で高野山和歌山と書いてあるところがあって、うんうん、何かいなと思って見ましたら、
はい、
とにかくまあ一日、まあ、晩飯はないんですけども、
はい、
朝と昼と毎日毎日とにかく何人かの方が3人ぐらいの方がですね、
うん、
まあ、係の方もっとたくさんおられるのか分かりませんけども、
うん、
朝が主食にですね一汁三菜、
はい、
で漬物、昼は主食に一汁四菜、漬物、
はい、
デザートがあると、甘みがあると、あでこれがずっとあるんですけども、
はい、
まあ、この係に最近、まあ、なられたですね、
うん、
48歳で、まあ、銀行員を辞めてお坊さんになったという、
うん、
これ岩手県出身の方なんですけども、この人のリポートもありましてね、
はい、
でこの人が非常にそのなんと言うんですか、
うん、
レシピに苦労してはってね、やっぱり同じもの食べてもらったらいかんと、
はい、
いうようなことで、できるだけたくさんのレシピをしようということで、もちろん原則は肉や魚を使わない精進料理なんですけども、
うん、
でまあ、だから和食を中心にですね、
はい、
僕はこれだけであの記事終わってたらよかったんです。その次に書いてることがですね
、はい、
中華と書いたんですよ。中華とかフランス料理とかイタリア料理などのですね、
はい、
一品が加わる時もあると。
あ、
こういうもんも1200年前に生まれた弘法大師さんがやっぱりに揚げてはるっていうか食べてはるっていうんですが、
うん、
こういうところはやっぱりすごいなと思ってね、
まあ、空海さんですよね。
そうです、
弘法大師、空海の、まあ、尊名というか、継承みたいな、
まあそうです
ね、役職みたいな名前だと思うんですけど、空海さんって、
うんうん、
あれ確かあれ、あの方中国行かれましたっけ。
何回も行った、2回ぐらい行かはったんちゃうかな、
ね、
うんうん、
で、まあ、あのここの高野山の場所になんで高野山があるんかっていうのもそういう物語もあって、まあ、皆さんご存知なんで話しませんけど、まあだから中華料理は まだ分かるかなという感じはしたんですけど、
うん、まあ、向こうで食べて
はったやろね。そう、イタリアンとかフランスはさすがにないやろと。
そうなんですよね、
思いましたけど、
しまして、ね、
まあ、そんな料理をこの方が考えて作って、
はい、そうで、この方はそのためにですね、
はい、
もちろん、まあ、あの修行もしはって48歳で会社退職してね、
うん、
この道に入らはって、もちろんこの宗教の勉強もしてはるんですけども、
うん、
とりあえず、まあ、食べはったことがない、大使さんが食べはったことがないですね、
うんうん、
あのものをあげたいということで、レシピを買い込んで、
はい、
日夜研鑽してあるというところがね、これが面白いな。
なんかそのレシピ売れそうですね。
うわ、小屋さんってやっぱり
空海が食べたフレンチとかね、
そうです、四五冊のレシピ本を買って独学して料理をまあ差し上げてるというようなことですね。
銀行員やから、
はい、
その料理の専門家じゃないですよね。
全然違います、全然違います。
そんな方が、
こう担当になって、
お坊さんになって、
しかもそのお坊さんになってですね、
はい、
やっぱり一番弘法大師さんの近くの役職に就きたいということで、奥の院の食事担当を希望してならはったんですよね。
そんなに好きなんですね。
まあ、よっぽど売ったもんがあるんでしょうね。
あの空海さん、実はこの後の朝食三遊堂ボラボラでも、
はいはい、
出てくるんで、
はいはい、
皆さんご期待ください。
はい、まあ、そんなんで、まあ、あのここは行きたいということで、僧侶になって4年目の23年の春と書いてましたね。
はい、
まあ、愛さん、伊藤さんという方なんですけども、
はい、
念願が叶って、この料理担当になった。
あ、
でそれから、まあ一生懸命勉強してレシピ本でフレンチも作る、いろんなもの作るという、まあ、現代我々が食べてるようなですね、
はい、
もう多分あげたいなと思いますね。
あ、面白いですね。それちょっと具体的にね、どういうの作ってるかとかもちゃん多分ちゃんと調べたら出てくるんでしょうね。
まあ、そこまでね、これもうちょっと書いてくれはったらよかったんですけど、まあ面白い企画で、
まあまあ、この限られた記事の中ですからね。
そうですね、
記者の方もそんな書けないですよね。
まあ、今年ね、まあ、新聞読んでまして、
うん、
ほとんどあんまりあのなんか気を引く記事というか、これはおもろいなという記事はなかったんですけども、
うん、
この記事に僕はひどく惹かれましたもんですからね、
うん、
いっぺんまた聴取者の人もこういう記事を書く記者の人がいてはんねやということで。
名前なんていう方ですか。
この方がね、
下地
さん、下地さんというんですか、下地さんというかね、下地達也さん
と達也さん、
ね、小さい書いてますけどね、
はい、
記事を書かはったなと思ってね、あ、まあ新聞やめたのかと思ってるんですけど、ね、いやいや、あのもうね、身内とか親しい人がこの会社辞めましたもんですからね、わしらも特に関係なかったから思ってんねやけど、なんとこのね、この頃なんか食用油とかね、
うん、
そんなのプレゼントされて1年間は辞めんという契約をしてるので、
る、ね、
まあ、まあもちろんね、あの、まあ、この新聞が一番僕好きなんですけども、
はいはい、
まあ、それほどまで割と新聞に冷たい目を注いでたんですけども、
う
こういうような記事を載せていただきますとですね、これやっぱり新聞記者のセンスとこの会社の考え方とですね、新聞の買い媒体ということが、 まあ、あの我々と同じようなところで、
そうですね、
まあ、お大師さんが瞑想を上げてはんやなという、
そうですね、
まあ、あの科学的な意味のないことかも分かりませんけど、もっともっと深い、まあ、
日本
の伝統みたいなのを感じてですね、
うん、
大変嬉しかったですね、
うん、
まあ、あの小屋さんお行きになった方もいっぺんよかったらですね、
うん、
食事あげるのが見られるらしいですから、
うん、なんかね、そうなん
です
か、
みんなで大きな箱担いでずっと3人の方が、まあ、朝と昼とですね運んであるらしいですよ。
夜がないんですね。
夜はね、これも面白いですね。昔の方は夜食べてなかったんかね。そこらもいろいろと、まあ、探求すれば面白い話があってね。
そうですね、
まあ、1200年前のお大師さんが本当横にいてはるような気分にさせてくれたというね、これはまあなんか僕にとっては嬉しい記事でしたね。
でまたその弘法大師さんが、
はい、
この後僕らブラブラする長寿山陽道のですね、
はい
はい、あの蟹ヶ坂っていう場所があってまあそこで実はあの蟹を退治する、
はいはいはい、
退治っていうか、まあ、里して
あ、ね、
あの岩にまた蟹を収めるみたいなことを、はい、まあ、された方らしいんですけど、ね、まあ、そこもちょっとまた詳しく言えると思いますので聞いてください。
名水百選もこのお大師さんの
よう出てきますね。
開発しはった人が場所がいっぱいあってね、
大体あの杖ついたらね、
大体ね、
はい、
ボンとね
下から水が湧き出るっていうね、
そうですそうです、
そういう人なんですよね。
なんか僕はこの宗教死んでるわけでも何でもないけども、
うん、
なんか本当親しい人のような感じがしましてね。
そこに貼ってますよ。
あ、高野山学ね、
はい、
そう本当、あ、これ僕もちょっと関係してた
んですけど、高野山大学、
そうですね、
ね、あのポスターが貼ってます、はい、JOBBB に、
はい、うん、まあ、あのそんなことがあってですね、
うん、
面白かったなと、まあ、1200年前と現代の関係みたいなのがギラッとこれで分かってね、
そうですね、
うん、あのいい記事を書いてくれはったなということで、あのベタ褒めしたいなと思っております、
はいはい、まあ、今週はそういう意味であの紙媒体の良さをですね、
そうですね、はい、
まあ、再発見するニュースになりました、
はい、
皆さんもぜひあの新聞とか本とか読んでほしいなと思います。
そうですね、はい。